こんにちは、川野ゆうまです。先日ですね、富山のコーヒーフェスに参加してきました。今日はその、富山コーヒーフェスの話を、しようかなと思ってます。そこで、見てきたこと、得たこと、楽しかったよっていう話なんですけど、話していきたいと思います。今回は富山のコーヒーフェス自体は初開催ということで、一応11月の23、24の土日2日間で開催されたんですけど、僕は仲良くさせていただいているカリオモンズコーヒーの伊藤さんに誘っていただいて、お話聞いたらすごいこう魅力的だったんで、そして一緒に来るコーヒー屋のメンバーも魅力的だったんで、参加してみたいなと思って、で初めて、富山でコーヒーを入れることになりました。で、結果的にめちゃめちゃにぎわっていいイベントだなと思って、10店舗ですかね、コーヒー屋が並んだんですけど、とても仕組みが良くて、にぎわったプラスお客さんと会話できる時間がめっちゃ取れたっていうのがすごい良かったですね。コーヒーフェス、いろんな場所で、いろんな形でいろんな主催の方が、もう開催されていると思います。聞いてくれてるコーヒー好きの方も、どこかしらのコーヒーフェスに行ったことあるよ、参加したことあるよっていう人結構多いんじゃないかなっていうふうに思うくらい、コーヒーフェス自体浸透してきてるんですけど、もともとはね、多分ね、東京コーヒーフェス青山国連大学前とかで、10年くらい前ですかね、もうちょっと後、でもそのぐらいから始まってたイベントで、みんなそれを見て、こういう風にこうコーヒー屋が集まって、みんなワイワイコーヒーを楽しむイベントいいなというところで始まっていったのかなと思うんですけど、もともとその東京コーヒーフェスとかでは、チケット、飲み比べチケット4枚綴りで、1500円とかなんかそんな感じ で、ちっちゃいミニカップがついてくるみたいな、それを買うとそのチケット1枚で、飲み比べ、60ml 70ml ぐらいの、ちょこっとミニカップ1杯分くらいがもらえると。でそれで4つ、20、30と東京コーヒーフェスではもっとかな、バーッとコーヒー並ぶんで、その中から4つちょっと気になるところを選んで比べてみるみたいな、なんかそんなノリがもともとのコーヒーフェスのノリだったんですよね。で今回富山のコーヒーフェスも飲み比べあったんですけど、これがめちゃくちゃ良くて、運営してくれてるヘイズコーヒーさんとハズルコーヒーさんが、企画運営主催してくれてるんですけど、コーヒーフェスにも何度も出店したことある側だし、バリスタとしての抽出能力も、あるので、運営側が、主催側が飲み比べブースっていうのを作ってくれて、でそこに行くと、もう、まとめて5店舗分、それも、セットにして、ドンと渡してくれるというような、オペレーションで、そうすると各ブース出店側、僕らとかね、飲み比べ用のコーヒーを作る必要がないっていうのがめちゃくちゃオペレーション良かったですね。やっぱり各ブースで飲み比べチケット渡して、はい、ありがとうございますってジャッと注ぐってなるとね、結構それだけで終われちゃうんですよ。で配数も細かいし多いしっていうところで、それにさばく感じになっちゃうというかね、どんどん次の方が飲み比べ待ってらっしゃるんで、どんどんコーヒーを作って注いで注いで注いで作って注いで注いでみたいなのに追われてしまって、肝心のコーヒー屋が、わざわざ、地方に来て、普段入れない場所でコーヒー入れるってなると、そこで飲んでくれるお客さんと話をお話をするっていう時間がなかなか取れないっていうのを、今回オペレーションすごい改善してくれて解決してくれたと。これね、僕参加させてもらうまではちょっとイメージなかなか分からなかったんですけど、やってみるとめちゃめちゃ良かったですねっていうところで、各ブースは飲み比べを渡したりする必要がなくて、むしろ飲み比べブースで美味しかったブースに、みんな一杯もしくは豆を買いに来てくれるっていう、なんかすごい健全というかいい流れができて、で僕らは、楽しみに来てくれた方を一人一人にお話をしながら、コーヒーのことを伝えたり、このコーヒーこんな感じなんですよ、ここ前行ってきてみたいな、行ってきた農園のコーヒー、コスタリカカンデリージャとルワンダシーラ2つ出してたんですけど、その行ってきた話とか冊子を渡したりとか、富山の情報逆に聞いたりとか、普段定期便入ってますとか、オンラインで買ったことあって、この間吉祥寺の店行きましたみたいな感じで温かい声をかけてくださる方たくさんいて、めちゃくちゃやる気がに溢れたというか、この方々のために僕らはコーヒーをやってるんだっていう、大きいモチベーションに改めてなったかなというふうに、思います。そのくらい なんかこう作業っていう感じじゃなく、ちゃんとお話を聞いたりお話をしたりっていうことができて、このオペレーションだったり体制だったり運営含めてすごい良かったなと、久しぶりにコーヒーフェスに参加したんですけど、いいなと、思いました。やっぱね、コーヒーフェスの、大きいなんかこう、目的というか得られることの一つが、ホームになるというかね、完全アウェイな僕らなんだけど、それをすごいウェルカムしてくれるというか、温かく迎え入れてくれて、で楽しみにしてくれる、お客様がたくさんいて、その声聞いてめちゃくちゃなんかこうやる気が湧くというか、モチベーション湧くんですよ。なんかやっぱお店で普段、実店舗で東京で、お店やってると、そこに立ってても多分ね、普通、バリスタの方々は常連さんが多いんで、やっぱり、もっと緩い感じなんですよね。でそれはそれですごい意味があって価値があっていいことなんですけど、地方行くと待ち構えてくれるというか、楽しみにしてくれてる度合いがやっぱり高くなるんで、その分、お話も弾んだり、なんかねこう期待感を感じるというか、僕らもそれですごい、モチベーションになりますね。だから、僕が、今回は、バリスタとして立たせてもらったんですけど、もう一人新しい、新人というかね、6ヶ月ぐらいの、ニューメンバーと一緒に行ってですね、でいつも2、3人とかで行くんで、バリスタのメンバー変わる変わるで行ったりするんですけど、その人のモチベーションになったらいいなっていうのはかなりあります。どのフェス行っても、すごい温かい声をかけてくださって、すごい期待してくださって、あ、なんかこうやっててよかったなと、こういうためになんか日々豆を詰めたり、豆の発信したり、コーヒーのことを知ってもらって、楽しみを伝えているんだなっていう大きいモチベーションになるかなというふうに思いましたね。でそんな感じで良かったんですけど、もう一個やっぱ地方に行く魅力って、地方の、飲食っていうのは大きいかなって思ってるんですよね。で、あと久しぶりの、コーヒー屋のオーナーさんたちとお話ができる、会えるっていうところも大きいですね。今回カリオモンズコーヒーの伊藤さんに誘ってもらったんで、伊藤さんももちろんいらっしゃいましたけど、例えば最終日一緒にお食事に行かせてもらったとかで言うと、マンリーコーヒーの須永さんとか、あとはヤードの中谷さんとか、僕が大好きなコーヒー屋のメンバーの人たちと、がっつりお話をする時間が取れてすごい良、かったですね。でどこに行ったかっていうと、結構いろんなとこめちゃめちゃ満喫しようと頑張ろうとしていて、もうフルに 200% で楽しむぞと富山を。でまずね、初日に土曜日ですね、に移る前に金曜日から、前乗りしてたんですよ。じゃないと朝準備早いんで間に合わないんで、金曜日行くんですけど、じゃあ金曜日夜どこ行こうみたいな感じになって、僕は、やっぱりお寿司かなと、お魚かなと、立ち食い寿司で、そんなに高くなくいい感じのとこあったんで、サクッと行こうかなと思ってたんですけど、コーヒー屋同士の集まりというかカッピング会みたいなのがあって、それはボランティアで手伝ってくれる人のために、並ぶコーヒー屋の豆を全部並べて、ボランティアの人たちがそれ無料でカッピングできるみたいな、機会まで、その運営側が用意しててくれて、そこに顔出したんですけど、いろんなコーヒー屋の人もいたんで、じゃあ一緒に行きますかみたいな感じで、結局7人になって、立ち食い寿司行ったんですけど、美味しかったっすね。エビもそうだし、ブリもそうだし、お魚さすがにうまい。であとワインバーでアルプさんっていうのがあって、そこを初日行ったんですけど、めちゃめちゃ良くて、そこはもうすごい好きで、3日間結局行っちゃったんですけど、3分の3そのお店に行くこと、金曜日ってちょっとじゃあ明日もみたいになって、土曜日ってじゃあその話聞いて、じゃあ明日私たちも行きたいっすみたいな感じで、須永さんとかも声かけてくれて、最終日7人まで、増えて、3日間行ったんですけど、やっぱりワイン囲んでみんなでお話しするとか、他に来てくれてるお客さんともすごいいい感じにつなげてくれて、場作りが素晴らしいな、場作りとサービスが素晴らしいお店だなと思って、めちゃめちゃ、僕好きだったんですけど行ったりとか、2日目は初日の土曜日の夜はみんなで打ち上げとかがあって、で最終日は、また別のちょっとこう古いというか昔からやってるお寿司屋さん行って、そこもゆったりお話ができるところなんですけど、そこでコーヒー屋のメンバーの人たちと、 結構熱い話をさせてもらって、まあ良かったですね。最近各それぞれの都市どういう感じかとか、あとまあフェス自体、こうだったねとか、まあこれからこんなことしようと思ってるとか、いろんなお話をして、なんかあのコーヒー業界の全体の動きとか今の感覚とか、まあ豆のラインナップもそうだし、仕入れとかもそうだし、なんか今どういうコーヒーをこう僕らどういうスタンスで出していくのかみたいなとこが結構他のコーヒー屋の意見聞けて、まあ何が合ってるとか間違ってるってわけじゃないですけど、なんかその最終日に行かせてもらったメンバーとかで言うと結構感覚が似てるというか、僕は勝手に近しいなと思っている方々だったんで、コーヒーの価格帯、まあ出すコーヒーのなんかセレクションの感覚と意味とかね、なんかそんなところを結構お話できてよかったなと思いましたね。でめちゃくちゃ、楽しい、美味しかったし楽しかったし、コーヒー出してめちゃくちゃいいリアクションでやりがいがあった、フェスでした。で富山の方々はめちゃくちゃコーヒー豆買ってくれるんですよね。それがね一番の驚きだったかもしれないですね。あのちょっと強気に持ってったんですよ。やっぱ1回目の初回開催なんで実績がない分何人来るかが分かんないで、10ブースってまあ、 あの例えば5000人来ても500人ずつになるじゃないですか、まあ、500人でも多いんですけど、でまあどのくらい飲み比べが売れるのかで、飲み比べ行った人がどのくらい各ブースに分かれるのかなかなか読めないんで、豆何個持っていくかってめちゃめちゃ難しいんですよ。でまあ、余っても、ね、その後ねエイジングもちょっと進んでいくんで、まあ、抽出用に店舗用に回すみたいな、ね、店舗用は店舗用で別で抽出用の豆取ってあるんで、ちょっとその豆のはけ口というかどうしようかなって余ったらなっちゃうんですよ。いつもフェスとかイベントの時とか慣れてる、ね、メンバーの方々はいい感じにサイクル回してるんでしょうけど、イベントはイベントでなんかこう余ったやつをまた次のイベントの抽出に回すとかよく回してるんでしょうけど、僕らはそんなにフェスには多く出るタイプではないんで慣れてないっていうのもあって、いつもね余ったら送り返すのが結構ねなんかこう虚しいというか、余っちゃったなみたいな、これ詰めもう一回箱に詰め直して送り返すっていうのちょっとね悲しいんで、余るのも嫌だ、でもチャンスロスになるのも嫌だっていうので結構読みづらいんですよね。で今回は100パックとか持ってたかな、結構それは僕としては強気だったんですけど、2日目のお昼ぐらいでお昼過ぎとかで売り切れて、なんならその飲み比べに出してたエチオピアの豆とか初日の夕方でも売り切れてて、すごいこう思った以上に豆を買ってくれる人が多いなと富山は思いました。しかも粉に引いて買っていく人がすごい少ない、100分の2とかだった気がしますね、粉に引いてくださいって人。それ以外の人みんなグラインダー持ってんだと思って、その比率もすごいな、かなりなんかコーヒー文化が浸透してるというか、家でコーヒーを楽しむ文化がすごいあるんだなって思いました。なんか北欧っぽいというかね、なんかその話聞いたらずっと冬とかは曇ってる、晴れないとかずっと言ってるし、寒くないですか、これからめっちゃ寒くなりますよ、12月はもう雪降りますよみたいな感じで、なんか家にいる時間を結構楽しもうっていう、でこの世帯というかもう割と大きいでしょうし、東京みたいに一人で暮らすっていうよりかは家族で暮らすっていう時間が多いと思うんで、そうなるとやっぱりね、家の時間をみんなで、過ごしたり、誰かしら家にいるってなるとその時間をっていうので結構コーヒーは役立つだろうなと思いました。なんかそういうのも含めてなんかこう北陸全体的に多分そうなんだと思うんですけど、コーヒー豆を買って家で楽しむ文化っていうのは結構あんのかな、まあ、それすごい一番驚きましたね。ドリップもめちゃくちゃ飲んでくれる方多かったですし、豆も思った以上に出て、まあ、売り切れて、もうちょっとだけ持ってきてもよかったかなと思いましたけど、でも余ってしまうよりかはいいんで、とてもまあ、内容としても充実したイベントだったなと思いましたね。また行きたいし、北陸のでコーヒー入れる機会があればまた行きたいな、まあ、他の都市もそうですけど、よかったイベントですね。またコーヒーフェスとかについても、話していこうかな。フェスどうやったらこれから面白いフェスができるんだろう、フェスのあり方とかもね、なんとなく今回考えるきっかけもあったんで、ちょっとまたそれは別の機会に話そうかなと思っております。とりあえず富山楽しかったです、来てくれた方、聞いてくれてる人でいましたら、ありがとうございます。